熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役長田修さんです。お願いします。
はい、
塾長。
はい、
祇園祭りのクライマックスの山鉾巡行も終わりました。
そうですね。
そして学生さんは夏休みに入りましたね。
ねえ、またもう学生がうろうろする時期になりました。
はい、街中でこんがり焼けた学生さん、子どもたちを見かけるようになりますね。
そうですね。
はい、はい、まあ、一番長い休みですよね、夏休みと言いますと。
そうですね、年間ね。
ね、はい、社会人の我々にとっては羨ましくあるところでしょうか。はい、塾長。
そうですね、まあ、若い時は、まあ、その夏休みが楽しみだったですけどね。
本当にそうですね。
社会人になるともう仕事仕事で追いまくられて、別にやす遊びに行くと暑いから仕事してエアコンのところにいる方が涼しいね。会社へ行ってる方がいいなという思いはありますけどね。
でもそれぞれ長井さんでも夏休みを取って行かれるんですか。
ええ、私とこは1年364日無休でですね仕事してるんですけど、はい、まあ、交代しながら
ずらしながら
夏休み取ってますね。
取ってはいらっしゃる。はい、はい、塾長も予定はあるんですか。
ね、私はあんまりないですね。まあ、大概会社へ行ってますね。あんまりこう海とか山とか行かないタイプなんで、会社にいる方が涼しいという。
涼しい、そんな理由ですか。
はい、
学生時代振り返ると、はい、いろいろ思い出はあると思います
ね。そうですね、若かりし頃はですね、やっぱ部活をやってましてね。
お
でもう8月なんかも毎日学校行ってましたね。
はあ、はあ、塾長学生時代やってたので。
学生やっぱ格闘技やってましたから、ね、もう毎日連日連夜、連日連夜と、まあ、夜も道場へ練習行ったりとかね。
少林寺ですね。
で高校時代はもう毎日学校へ行って、で夜はまた道場へ行ってっていう、はあ、もうだから休みってあんまり知ってなかったですね。部活ばっかりで勉強しんと部活ばっかり、殴り合いばっかしてましたけど。
殴る、その言い方が悪いですけど。そうですか。はい、まあでも学生さんの中ではそう、部活夏休みといえば、
そうやね、
もうね、みっちり練習できる時でもありますから。
そうですね、特に野球、高校野球とかね。
ああ、今地方大会始まってますけどね。
始まってますわね。やっぱりこう真っ黒けに焼けてですね、まあ、若い時は有り余ったその情熱をですね、やっぱり体でいろんなものにぶつけていくっていうのは非常にいいことじゃないかなというふうに思いますけどね。
いいですね。宿題はどうしてたんですか。
宿題はね、あんまりしなかったですね。
せずもう休み明けはどうするんですか。
まあ、適当にやってたっていうですね。まあ、それでもなんとか人間記録で生きていけるなという思いはありますけどね。
本当ですか。はい、まあ、ラジオお聞きの方でもそういうタイプの方もいらっしゃると思います。
そう
ね、縦に分かれると思います。
頭が良すぎるとね、物事を考えすぎるというね、考えすぎるとね、やることもできないようになる。あんまり考えすぎるのは、まあ、大体いけるかなと思ったらガンと言ってしまうという、ね、
なるほど。頭ばっかりで頭でっかちならずに、
そう行動力がないとやっぱりダメですね。
まあ、ね、
物事は成し得ないという。だから
そ
う、大体そういう傾向でもう動く、体を動かそうばっかりやってましたけどね。
じゃあもうこの夏もガンガン動いていきましょう。
いや、もう年いってますから。
あ、もうダメですか。
もう年いってますから、まあ、あんまり体動かないという、まあ、できるだけエアコンの中で涼むという。
もうそればっかりですね。
それが一番いいですね。
まあ、今年の夏暑いですからね。そうですね。皆さん体調管理気をつけていただきたいと思います。はい、さあ、この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間お付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。熱血
人体塾超A やん。
熱血交友録。 このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、
はい、
冒頭で、まあ、夏休みのお話がありましたけれども、はい、学生さんは夏休みというといろんな経験ができる期間でもあります。
そうですね。
長英さんは今年も10月に開催されますけれども京都学生祭典、
はい、
これをサポートされておられたりと京都の学生さんとも交流本当に深く、
毎年、やってますね、
はい
はい、
がその中で以前、
はい、
学生コンペティションということを行われたと聞いたんですが、
これはですね、落栽の方なんですけども、
はい、
一律芸大の学生さんにですね、ちょっと古いマンションを一応改装してリニューアルしようという話ができて、はい、ただ単にやるのではこれは面白くないんで、まあ、せっかく芸大が近くにあるんでですね、そこの学生さんに一応これをどういう形で今風に改装するかということをですね、コンペしようということで、一応お願いをしましてですね、多少の商品も出しながら、
はあ、
やりました。でたくさんご応募いただきましてですね、
はい、本当ですか。
その中で審査しまして実際に全体をですねリニューアルしたんです、はい、我々としたら今風の色合いとか建物にしたいというのと、なんかちょっとひねったようなものをやりたいっていうのもあったんで、まあ、彼らのアイデアをですね、
はい、
そこでまあ出していただきたいということでお願いしたんです、はい。まあ、喜んで心地気持ちをやっていただいたんで、
はい、
まあ、その結果ですね、はい、それと同じようなもんをやって、まあ、誰がやってくれたらってプレートをちょっとつけてですね、
は
あ
は
あ、テレビにも多少紹介もされながらですね。
本当ですか。
よかったですよ。
はい、まあ、学生さんにとってもやりがいあるでしょうね、実際にそれが実物のものになるんですよね、はいはい、
これからもやっぱり機会があればですね、当社のもたくさんマンションをお預かりしてますので、800棟ぐらいも預かってますので、それをまあ順次こう改装したりとかねやってますので、まあ機会があればですねまたそういうことやりたいなというふうに思ってるんですけど。
いいですね。実際にどんなアイデアがありました、はい。
まあ、いろんなこう 色とかね、それからたまたま看板があったんですけども、看板と後ろの建物をリンクさせたような、
ほうほう、
どっから見てもその看板が建物に溶け込んでしまうというね、
看板であるんだけれども、れ、もうすごい綺麗に馴染んでしまって
る、パッと見たらその建物に溶け込んでるというですね、まあ、あれはいいアイデアでよかったかなというふうに思うんですけどね。まあ、あとちょっと黄昏的な感じにしたりとかね、
黄昏、
なんかこう昔の古い写真のようなね感じのカラーリングショーとかね、
ああちょっとなんかセピア風の、
それいろんなありましたよ。だけどその、まあ、アイデアとしてはその看板が建物と一体になってるっていうのが非常に良かったんで、
はい、
まあ、これでいこうと
は
いうことで、落栽の方にありますので、また機会があったらですね、誰か通られたら、あ、これかなと思っていただいたら結構ですけど、
実際にその学生さんが考えたアイデアが使われた建物が落栽に立ってるんですね。
はいはいはいはい、一応カラーですか、建物自体は拭き直して周りをきれいにしただけ、それをその色合いとかね、それからその看板を活用したっていうことをやったんですけどね。
は
あ、よかったん違いますかね。
ま
あ、これからまだまだですね、我々のマンションっていうのは外壁だけ近ってですね、その部屋の部分とかね、そんなんも結構アイデアあれば取り入れて今風にできたらいいなというふうに思いますけどね。
いいですね。もう学生のうちからそういう実体験ができると、
そうですね、
またねぐっと成長するでしょうし、
ね、勉強になるしね、
なりますよね、はいはい。学生さんの声としてはどんな声が届きました？
そうやね、まあまあそういうことに参加するって言いやこなる人も結構多かったんで、まあまあ、結果的には良かったなというですね言葉になりますけども、
どんどん広がるといいですね。そういった
ものがね、そうだね、なんかまだ京都にはですね今日芸術の名前のつく大学が数か所ありますから、まあ、そういったとことですねいろんなアイデアを出し合って、まあ、京都風のね、建物ができればいいな。これからはデザインの時代だと僕思うんですわ。
あ、これからは、
はい、質なんかほとんど変わりません、はい、例えば車でも服でもね、全てデザインでしょ。
あ、そうですね、
デザインが主力になってくるんで、建物も特にやっぱりデザインが重要やというふうに思いますけどね。
は、
まあ、昔からそういう傾向はあるかもしれへんけどね、住めりゃええという時代も終わったと、
はい、
例えば服でも着られやええっていう時代終わったと、
はい、
やっぱおしゃれとか、
あ、そうですね、
なんかそういうふうに 夢のある建物をやっぱこれが作っていくべきなのかなというふうに思いますけどね、うん、まあ、あのスペインのガウディまではやるとは言わないけどねそこまでやると金かかってしゃあないから、
まあ、その予算との
、ね、予算の中でやっぱりねやっぱりカラーをマークを作ったりとかデザイン変えたりとかということをこれからも積極的にやっていきたいなと思いますけど、
今あのマンションのリフォームをされる方もまあ多いと思うんですけれども、はい、リフォームするだけでも全く変わりますからね、中身ね、はいはい、だからもうそのデザインの仕方によって全然同じものが別物になりますからね。
そうですね、うちもあの専属でそういうデザイナーのとこと、まあ、相談しながらやったり最近してるんですけどね、もう設計事務所とはまた別でね、はい、そういう玄関をおしゃれにデザインするとかね、あ、まあ、今実際に今2カ所ぐらいやってます、出来上がったらびっくりしたのちゃうかね、あ、めちゃくちゃええ玄関っていう感じで、そういうのをまあこれからもですねやっていきたいなと思いますね、
まあ、玄関は大事とおっしゃってましたしね、
玄関大事なんです、
ね、入り口ですしね、
入り口が大事なんです、
そうですね、はいはい、あの塾長、まあ、その学生コンペティションをして、はい、まあ、成功のうちに終わっていいアイデアも出てきたということなんです、はい、今後そういった学生さんに望むこととかってありますか、
う
ん、
そうですね、まあこれからまあそれいろんな重要なことはあるかもしれへんけども、世の中を良くしていく、明るく楽しくしていくのは彼らの力だと思うんです。だから あんまり迷わずね、自分の思いをやっぱり建物にぶつけていくと、まあ、どっちかというとアーティスト的なね人がやっぱり出てもっと出てきてほしいなと思いますけどね、
はい、いいですね、チョエンさんもそういった若者を育てるのにこう一躍買って、ね、
もちろんですよ、これからの日本をですね背負っていただける彼らにですね僕らは期待します、はい、
素晴らしい、
はい、
今週は熱血交友録、学生さんとのつながり、学生コンペティションの話題についてお話を伺いました、
はい、
さあでは塾長、ここで一曲お送りしましょう、
はい、やっぱり夏はチューブですね、
わあ来ましたね、
ほらもう夏はチューブ、夏休み始まります、
そうですね、
ああ夏休み
もうぴったりですね、
これがいいですね、よろしく、
生まれ育ったこの家ももう今夜限り、明日からはあの人と幸せな家庭を築きます、あ、柱の傷、小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ、あの頃はよく怒られて泣いたっけ、お父さんなんか大嫌いって、私が親になったらどんな心境なんだろう、お父さんお母さん長い間お世話になりました、
家族の快適な暮らしをサポートする、そう私たちは長栄です、
熱血
賃貸塾長栄庵、
賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾超栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト超栄の長田さんにズバリ解決していただきます、
はい、
お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い百万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ塾長、
はい、
今週もリスナーの皆さんからたくさんお便りいただいております、
はい、
ご紹介していきましょう、
はい、
まずはこの方、京都市左京区にお住まいの主婦の方、ゆりのママさんからいただきました、ありがとうございます。4階建て全7戸の小さめのマンションですが、間取りによって共益費の違いってあるのでしょうか。同じ階の空き物件がうちより2000円安い共益費が提示されていました。うちは 2LDK で空き物件は 1DK です。階も同じですし、共有スペースには違いが見受けられません。占有面積はもちろん違いはありますが、共益費が2000円も差があるほど何かに違いがあるとは思えないのですが、いかがなものでしょうかと。
なるほど、
共益費、
これは難しい質問だね。
難しいですか。
大体共益費っていうのは、まあ、共用部分に使うですね、電気代とか掃除代、まあ、マンション管理する管理人の費用とかね、だから水膜、水代とか、そういうのが含まれてくるんですけどね、大体均等に、支払いしていただいているケースが多いですね。
私もそういうイメージでしたね、はい、もう同じように同じスペース
を、はい、それはですね、均等割りするというですね、 だからエレベーターがついてる場合は1階は多少使わないんで安くしたりとかいうケースはありますけどね。
あ、
だけども普通のマンションでは比較的まあ大体均等にするんですけどね、これ設定がちょっとあの持ち主さんの設定の仕方が悪かったか、それにタッチしているですね不動産屋さんっていうかその管理業者というかそういったもののアドバイスがやっぱ悪かったんかなというふうに思いますね。
あ、そうですか。
だから契約書の中にですね、その契約条項の中に協益費とか管理費というのをちゃんと明記されてですね、契約されている場合はですねそれは次の更新時まで一応辛抱してください。で更新されるときに疑問があればですねいつも私言うんですけども、その時にですね業者さんかそれともオーナーさんに予想はこんなんですけどちょっとおかしいんじゃないですかっていう疑問を言っていただいたら、そこでまあ相談ができるという、ね、ケースがあります。
またこういった場合はまあ言うに値する内容でもありますしね。
そうですね、
ちょっと相談を、
まあ2000円も違ったらね大きいです ね、
同じ共有ペースなのに、
それだと家賃下げてですね共益費はみんな一緒にしといてもらった方が、ね、どっちにしろ入っていくとこは一箇所ないから、だからちょっとこの疑問になるようなセッティングの仕方というのはまずいですね、
そうですね、
更新に行ってください
ということでございます、
行っていただければいいと思いますよ、疑問は言うた方がいいです。ただそのあくまでも持ち主さんが言い張りますので、例えば法廷で判断するということになると非常にお金と時間かかりますから、まあできればですねお互いにまあ話をしながら解決してもらうのが一番いいと思います。
なるほど、
はい、角が立たないようにね、ずっと住むねんからね、はいはい、
まあ、更新時にちょっと相談を持ちかけてみるのはいいんじゃないかと、
持ちかけてください、
はい、ということでございました、はい、ありがとうございます、はい、さあそしてもう一方、奈良市にお住まいの方からいただきました、ありがとうございます。いつも楽しい放送ありがとうございます。本題に入りますが、私は近々独立開業を考えています。
なるほど。
事務所は自宅の一部を使い双方のような形式、双方というとこ、はい、スモールオフィス、ホームオフィスと、ね、いうことですね、はい、双方のような形式でいずれ事業が大きくできれば雇わないといけなくなるでしょうし、そうなると先の話ですが事務所を別に構えなければなりません。そうなるまでは自宅を使おうと思います。手前ながらリスクを抱えたくありませんので安全策だと思います、はい、しかし共働きの妻が自宅を使うなら事業の経費で半分くらいは見てほしいと持ちかけられています。今家賃は12万円ですが、さすがに半々は酷なのでせめて純粋な家賃を8万、はい、事務所費で4万と思っています、はい、そんな振り分けってできるのでしょうか。今まで会社勤めでそういったことは全然わかりませんといただきました。
今までの家賃は誰が払ってたっていうとこまで考えないとですね
、ええ、
半分ずつ共稼ぎで払ってたんかっていうですね、
ええ、
ことになるんで、まあ、どういう形でお支払いになってたのかわからないんですけども、
そうですね、
まあ、奥さんもまあ多分ね半分冗談で言われてると思うんです。
ほうほう、
まあ、入ってくるどうせご主人は奥様に給料、ね、全部私になると思うんでそこから払われるんでね、ええ、で独立されるっていうことは奥様のために独立して頑張るっていうことやから、でこの方は多分自宅でやられるっていうのは非常にいいことやと思います。
は
なぜか言うと事業を始めるときはランニングコストをできるだけ抑えるという、収入がなんぼなのかわからへんから、
そうですね、
だからあの事業の出発点としては非常に正しい。
なるほど、
うん、だからただですねあの奥さんがそういうふうに言われてるのは半分冗談思うんですけども、お家賃を払った分を損金でどこで落とすかっていう問題が、まあ、収入が増えてくると税務署が言うてきますから、だから会社の場合は経費で多分落とせると思います、
はい、
個人でやられる場合は、まあ、青色申告されるときにこんだけの家賃こうなってますよっていうことを自己申告されるか、実態がその自宅を作って仕事をしてるっていうことであればね、それは税務署で多分認めてくれると思います。
ほうほうほう、
まあ、そういった意味で、まあ、4万円と言わずに別に全額が全額言うたらちょっと語弊になるけど半分払われたらいいんじゃないですか。
さすがに嫌な国みたいですね、またこれからなので。
いやどうせあのお金を払うの奥様に全部渡すねんから。
いや、またもしかしたら財布完全別かもしれないからね。
それはね、私はもうとりあえず給料全部さらに渡します
あれそこどうでそうした方がいいよと言ってるんですか
その方がいいですよ。そんなね、 給料を自分で渡してるなしに奥様に全部任すと、はい、で男は外で一生懸命稼いでくると、
あ
それを渡すと、
はい、
であなたの指が疲れるぐらい頑張るよとこういうとかっこいいね。
なる、お札を数えるのに疲れてしまう。
そうそうそうそう、
疲れてみたいですね。それ
奥さんはね、奥さんはね、いやまだまだ余裕ありますと言われたら非常につらいけどね頑張ってその男は一生懸命稼ぐと、それで家庭をですね、家庭のために頑張るっていうのはいいんじゃないですかね。多分私はですね、はい、話の中で冗談やと思ってるんですよ。
もうそれも分かりませんよ。
そんな冷たい、もう、もう夫婦なんやから。
いや、もしもう最近の夫婦は本当部屋も別って多いですから。
いやそれは別にあのええけどね。だけど
もしかしたら奥さんもものすごいやり手のキャリアウーマンなのかもしれませんね。
なるほどそんな余計稼いだったらもう奥さんに払っても
ほれても
ありがとうって言うて
現実的なところ考えて割合的にはね。
いや基本的にはね、まあ共稼ぎには僕はいいと思うんです、だけど、まあ、海外も結構ありますけどね、備えに考えてそんなお金くれて冷たい間柄にならないようにした方がいいんじゃないか僕は冗談やと思ってるんです。
まあ半々にしたり、まあ、何対何かは分かりませんけども、そういうふうにすることはできる。
できます。ただね契約を変えてまでっていうことになると、これは大層の話になるんで。
あそうですか、
だからそれは内輪の中でですね、いくらか払うと。で実態が伴ってるんで、
はい、
例えば収入が増えて賃料としてですね、事務所費として払ってるということであれば、そのたんび領収書もらうかね、奥さんから。
はいはいはい、
ね、で奥さんに渡しましたよと。
うん、
はい、だからあんまり気にせずに、内輪で話やってください
形はあんまり変えないで、うちうちでそういう風にした方が楽だよ。
契約を基本的に変えていくとなると、これは大層な話になります。
できることはできる、
それはできんことはないですけども、やろうと思ったらまた契約書を巻き直したりとかね
ってなるんですよね。
そうなるとやっぱり手数料とかかかってくるでしょ。
あ
いらんお金がいるんで、それはうちうちの話でね、お互いに夫婦なんやからご飯食べながらね、ほんならもうこんなもんしといてくれへんっていう話をしていったわけです。なんか他人行儀な喋り方しんど夫婦なんやからご飯食べながらこんなもんでええやろとかいう、そんな軽いタッチで話してください、はい、
という塾長からのアドバイス、ご意見でございました。いかがでしょうかさあ塾長ということで、今週のツボお願いします。
今週のツボ、ツボツボやるとこれ困るねんけど
ですね、ツボツボ言われ
夫婦は仲良く全然関係ないツボやったけど
仲はいいんかもしれません
からね。お金も仲良く、そんな冷たいことせずにですね、やってくださいよ。
なるほど、
はい、なんかツボかなんか分からないになりましたけど、時々こんなん出てくるんです、
はい、ということで
よろしくお願いします
さあこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
坂本龍馬、独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが、先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。果てしなく進化し続けながら、己を信じ、今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として、企業として何が必要なのか。日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する。そう、私たちは長栄です。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。そろそろ番組もお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
さあ超ええさんはただいま熱い熱いキャンペーン開催中でございます。
そうですね、
はい、
もう 夏真っ只中ですけど、町営も熱い熱いキャンペーンやってます。
いいですね。
家賃半額キャンペーンやってますよ。
今声もう裏側やりました。
もうめちゃくちゃもうお客さんがいっぱい来て早起きな部屋が詰まってしまうという。
あ、やっぱりもうどんどんどんどん
どんどん
来られてますか。
そうです、稼働率上がってきてですね、はい、早いこと来てください。
3ヶ月間家賃半額キャンペーンでございます。
そうです、
仲介手数料無料。
そう、
あ、素晴らしいですね。
これは素晴らしい、
はい、7月1日から始まっておりまして、はい、9月30日までとなります。
そうですね、
はい
はい、
この期間中に町営さんの営業センターの仲介で町営管理物件に新規でご入居の方が対象となりますね。
はい、
はい、あの町営さんの営業センターのみとなりますの で、
そうですね、
これはもちろんですけれどもね、
はいはいはい、管理センターへですね行っていただいてもそれは結構です。
あ、はい、管理センターでも、はい、
まだあの営業へ電話しますから。
なるほど。
ベルビーっていう管理センターがですね、京都に12箇所今度は来月から小倉にです、伊勢田にですね、
伊勢田
新しい管理センターができます。
あら、新しい管理センターができ
ます。おう、新海君っていうのが行きます。
新海さん、長英さんの新海さんが、
そうです、行きます。
行かれます。
はい、
はい、
これも家主さんに頼み倒してですね、
はい、
やってあげてくださいと、
はい、
みんな景気悪いねんから収入も持ってるしやりましょうと、よしやろうと、
うん、
声かけていただきました。
夏にふさわしい、
そうです、
熱いキャンペーンですね。
熱く熱く燃えて燃えて燃えまくる、
燃えまくる、
そうです。
ひたすら燃える、
はい。
ただし1年以内に解約された場合はちょっと無効にな
ってしまう。そうです、1年以上はですねやっぱり住んでいただかないと、まあ、長く住んでいただけるのが我々としては思ってるんですけどね、
はい、
まあ、番をやむやず番は別にしてできたら1年以上はですね住んでいただきたいなというふうに思います。お願いします。
さあ、そろそろお時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超ええ代表取締役の
長田修、
そして重田舞子でした、
はい、
また来週です。さよなら。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の超ええの提供でお送りしました。